Sweet Prudence Sticks. F-L-U.
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well-behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never told me.
1月の3日21時を回ったよ。みんなとつながるラジオとラジコ。はい。レリーナナセイ FM ウララ。アンチンパフォーマーの DJ ディオだよ。うん、あのラジオ局の宣伝みたいなねやつはね自分で言っちゃうというね。うん。明けましておめでとう。もう2015年だよ。ねえ。早いよ、もう。まあ、新年迎えたよ。もうなんかこういうね、ことに携われてね、もう、新年一発目でね、できるっていうのもほんと幸せなことだよ。うん。よろしくね、もうほんと。でね、うちとね、最近ね、気づいたことがあったんだよね。うん、まあ、そんな大したことじゃないんだけど、あの、カラスっているじゃん。鳥のカラス。あれさ、なんでさ、みんなさ、坊主なの？うん。ねえ、やっぱりみんなさっぱりするからかな、あれね。手入れもね、楽だしね。うん。あれ、まあ、でもさ、メスでもね、坊主じゃん。うん、まあね、ちょっとね、それ髪型とかもね、変えてみたらいいんじゃないって俺は思うよ。うん、うん。で、今回はね、いつもね、はね、あの、ね、爆笑のね、ラジオをね、提供しているんだけどね。まあ今日はね、もう、ね、真面目にね、行こうと思ってんだよね、俺は。うん。ラジオってね、本来ね、笑いだけじゃなくね、喜怒哀楽あっての、やっぱラジオだからさ。うん。今回は喜怒哀楽の愛の部分。うん。悲しいをね、ちょっとね、まあ頭に入れてやっていこうかなって俺はね、考えてるんでね。うん。だから、まあちょっとね、曲もね、第1曲目もちょっと初めてのね、邦楽をちょっと取り入れてみたんだけど、うん。まあちょっといつもと違うんだけど、まあちょっとね、そういう感じで聞いてほしいと思います。うん。まあ、さて、この番組は毎週土曜のレギュラー放送となっていて、ジャンルに関係なく万物の一点にスポットを当て、ラジオの前の皆さんと繋がっていく情報番組バラエティだ。また各週担当のパーソナリティによる個性豊かなコンテンツも楽しめよ。では本日のメニューは、現代の道徳教育にスポットを当てます。後半はリスナー参加型の繋がるお便りのコーナー。今月のテーマは私の教訓。今週もたくさん紹介するかな。さらにリクエストおすすめの音楽も用意してるからね。今年もラジオとラジコ全パーソナリティスタッフを含め、皆さんに楽しんでいただけるラジオを提供していただけるように、頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いします。それでは今週も行きましょう。みんなとつながるレディオとレディコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。はい、ということで、今週のスポットライトは現代の道徳教育です。まあね、実はね、私こう聞こえても、あの、教員免許を持っているわけですよ、国語の。まあ、ちなみに中学と高校のやつをね。まあ、だからちょっとね、今回はね、こういうね、スポットライトで行きたいと思っております。でね、まあ、今ね、道徳できてないさ、親とか子供とか多いでしょ。うん。まあ、よくさ、モンスターペアレントとかも聞くでしょ、よく。まあ、ね、本来ね、まあ、今言われてるのが、まあ、核家族化が原因、まあ、一つの原因とも言われてる。まあ、昔はさ、大家族ばっかでさ、まあね、 ま、なんていうの、サザエさんとかみたいな家族、ああいう家族が多かったからさ、まあおばあちゃんとかおじいちゃんとかも一緒に暮らして、で、兄弟とかでも一緒に暮らして、で、いろん、その中で道徳を学んでいくっていう、まあ感じで来れたっていうのもあるんだけど、今はさ、やっぱ、そういう家族少ないじゃん。だから、そういう風にね、教育をされて来れないというのもね、まあ一つの原因と言われてる。あと、昔ならさ、近所の人とかもさ、普通に叱ってくれたじゃん。今はそういうのがないじゃん、もう。うん。まあ、逆上されてさ、なんか事件になったりさ。あとね、結構今ね、そういう注意する人が、変質者に疑われる時もあるんだよ。少女に声をかける事案が発生とかあるじゃん。あれほとんどただ、普通に挨拶しただけだからね、普通の人がね。ああいうの事件に勝手に取り上げんだって話なんだよね、あれは。だから。うん、まあね、そういうことで、とりあえず、ちょっと今からね、ある作品をちょっと朗読しようとね、思っているんだけど、まあ道徳とはこういうものだとね、みんなに分かってほしいんだよ。まあこれはね、実際にあったノンフィクションの作品を元にしてるんだけど、まあね、結構ね、会話風に一人語りで、まあ始まってく特徴的なね、作品なんだけど、まあちょっと聞いてほしいと思います。では、題名は、おばあちゃんの煮物。俺な、小さい頃から母親がいなかったんだよ。で、ずーっとおばあちゃんに育てられてたんだけど、俺小さい頃からさ、友達作るのがへったくそでさ、まあ友達いないから、まあ小学校の時とかいつも帰ったらおばあちゃんと遊んでたんだよ。まあね、家には犬五郎とおばあちゃんしかいなかったけど、まあ、すっげー楽しかったよ。まあ周りの奴らはさ、まあゲームとか漫画でさ、遊んでた中さ、まあおばあちゃんと二人でかくれんぼとかさ、まあ犬の五郎とね、三人で散歩とかさ、まあオセロしたり。まあね、あとおばあちゃんも、サッカーとかもね、やってくれたの。まあ、おばあちゃんは蹴鞠って言ってたんだけどさ、二人で蹴鞠しようってね、言ってきたんだけど、俺に付きっきりで遊んでくれたんだよね。まあ俺に友達がいないの知ってたからさ、おばあちゃんも。あとね、おばあちゃんの料理とかも手伝ったりした。おばあちゃん得意のね、よくわからない煮物っていうのがね、作ってたんだけど、それも一緒に作ってたの。まあ、その煮物ね、ちょっとね、名前は知らないんだけど、もうね、そう、名前知らないからよくわからない煮物って言ってたんだけど、ブロッコリーとかも入ってたんだけど、うん。俺が一番大好きな料理だった。で、俺が成長していくうちにね、もうその生活とかね、その状況が嫌になってきてね、やっぱ小学校のね、高学年になるとね、俺にはやっぱ友達ができるわけよ。やっぱそっから嫌になってきたよね。だってさ、俺の授業参観さ、おばあちゃん来るんだよ。やっぱ俺、年頃の俺にはさ、すっげえ恥ずかしかったよね。ああいうのは。家にだってね、友達とか呼べなかった俺。だってね、古臭いんだよ、見た目が。うん。日本家屋っていうかさ、そう、見た目が、外観がさ、そんな感じでさ。で、それおばあちゃんに言ったんだけどさ、大工だったさ、じいちゃんがさ、作ったらしくさ、死んだじい様が作ってくれたんだって、ニコニコするだけなんだよね。でも一回だけね、友達呼んだ時あんだよ。その時のね、お菓子とかやばかったからね、おばあちゃんがね、出してきたお菓子。ほっぺたが落ちるぞーとかね、言って、持ってきたのが、ふ菓子とか、ふかしいもとか、ういろうとかだったの。よくてグリコだからね。友達全然食わなかったの。もう友達ね、呼ぶのやめようって俺決めたんだよ、その時から。で、あとね、ある日ね、ヒーローもののね、人形を買ってきてくれるってね、出て行った時があったんだよ。まあ俺んち結構貧乏だったからさ、すっげえワクワクしててさ、待ってたんだけど、もう渡されたものが敵だったからね。うん。いや、敵ってわかるだろって感じの見た目だったの。めっちゃ怪獣だったもん、あれ。あん時俺泣いたね、本当に。まあ、そん時からね、俺おばあちゃんがちょっと嫌いになってきてね。うん。で、俺高校進学していくとさ、昼は弁当になるじゃん。で、おばあちゃん作ってくれたんだけどさ、ダッサいタッパーに入れてさ、あのね、わけわからない煮物をぎっしりに詰めてさ、自家製の漬物とかも入れて、ほんとチョイスとかがね、まあ、友達には見せられないものばっかだったんで、俺ほんとそういうのがね、 コンプレックスだったからさ。でもやっぱ毎日作ってくれるわけだからさ、いやでも何にも言えないんだよ。でね、高校最後のね、生活の時にね、おばあちゃんが何かを察したのかね、弁当にね、オムライス入れてきてくれたの。初めて。で、やっと友達に見せられると思ってね、自信満々にね、友達と一緒にご飯食って。で、開けてみたらね、卵にね、ひじきがふんだんに使われてたんだよね。友達に笑われたよ、あれは。女子生徒とかにもさ、ちょっと見られてさ。俺ほんとそういうのコンプレックスだったからさ、ブチッとね、ちょっと来てね、俺家に帰ってね、ばあちゃんに本気で怒っちゃったんでね。で、思春期だったからさ、俺結構本気で蹴っちゃったの、おばあちゃんを。そしたらおばあちゃん、おー、元気だねーって言ってさ、で、俺もあとわけわからない古い煮物をぎゅうぎゅうに詰めるのもうやめろって言ってさ。でもやっぱおばあちゃん無言のままでさ、で、その後にさ、蹴った衝撃がさ、俺の足にもさ、伝わってきてさ、あ、俺もさすがにやべえことしたな、と思って。まあ、部屋にね、逃げたんだけど。で、そういうことがあってからね、全く口聞かないままね、高校卒業してね、速攻家出て働き始めたんだよ、俺。まあ、現代風のね、アパートに住んで、今時のね、食べ物をね、ちょっと食べたかったからね、ずっと食べる生活をしてて。まあ、そういう生活しててね。一年くらい経ったある日に、おばあちゃんがね、癌でもう命が短いことを知ったんだよ。それを聞いた瞬間ね、もう思い出が走馬灯のようにぐわーっと駆け巡ってね、ほんと悪いことからいいことまで全部が、おばあちゃんと過ごした日々を、全部が思い出してさ、小さい頃覚えたての悪口とか言ったり、ゲームの技をおばあちゃんにやったりさ、犬のゴロとおばあちゃんと一緒に散歩した公園の風景とか、おばあちゃんと食べた焼き芋とか、高校の革靴に名前書くなよ、そんなことしたらバチ当たる、おばあちゃん公園行こう、寒くねえかとか、セリフも全部ね思い出してきてね、すぐにおばあちゃんのところに行ったよ。何も言わないで笑顔でおばあちゃんこっちを見てるんだよ。ほんとその時ね、涙が止まらなかった俺。あんなひどいことをねしていたのにね、おばあちゃんはね無言で笑顔で俺のね頭を撫でてくれたんだよ。本当にその時はね、涙が本当に止まらなかった。で、間もなくおばあちゃんは息を引き取ったんだよ。そんでおばあちゃんの家の荷物の整理をしてた時なんだけど、まあ冷蔵庫の中にあのわけわからない荷物が入ってたんだよ。まあそれは泣くだろうと思ってさ、本当にあれは泣いた。あんなひどいことをしてたのに、俺のために毎日一日前にちゃんと仕組みをして煮込んでいたんだよ、あのわけわからん煮物。俺あの時あんなひどいこと言ったけど、本当はあのわけわからん煮物がね一番好きだったんだよ。本当に美味しかった。でももう今は食べられないんだよ。おばあちゃんの机の中には幼い時の俺を抱いたおばあちゃんとの写真も入ってたの。二人ともすっげえ笑顔だった。またその時泣いたよ。おばあちゃんごめんと。こんな俺を育ててくれて、あんなひどいことしたのに、そしてこんな最後で本当にごめんと。おばあちゃん大好きですと。最後にね、本当に恨んだのはね、癌という病気よりもね、自分だった俺は。まあ以上がね、この作品なんだけど、まあ本当に最後ね、トイレの神様みたいになっちまったけど、まあ俺ね、これね、聞いた時ね、本当に泣いた。俺も結構同じ境遇なところがあったからさ、聞いた時俺本当にね、みんなに優しくしようと本当に心の底から思ったんだよ。皆さんはどう感じたかな。まあ言葉じゃ説明できないけどさ、何かを学んだ気がするよね。道徳の大切さってものすごいでかいものだなって俺は本当感じたんだよ。国語のさ、難しい文章からさ、作者の気持ちをさ、察するとかそういうのじゃなくてさ、身近なものでさ、心の底から感じるものっていうの大切だと思うんだよ。算数とか国語でいい大学行っても変な人間ならダメだと思う俺は。今週2とかで道徳はやってないけど、もっとやるべきだと俺は思う。 もう週8で道徳とかね、やっていくべきだと俺は思う。本当に。で、ね、今ね、現代道徳なんだけど、正式にね、強化化されようとしてるの。まあ、要は、正式に道徳が評価される時代が来るんだよ。評価だよ。だから、要はだからあれだよ。通知表とかに評価が書かれるの。道徳の。でもやっぱり道徳ってさ、評価って難しいじゃん。答えがはっきりしてないわけだから。うん。いじめとか若者のさ、事件が深刻になってきてるから、やっぱこういう措置がね、取られてきてるんだけど、本来こんなの学校で教えるもんじゃないからね。その評価とかにもさ、親が文句言ってるっていうこともね、懸念されてるんだよ。要は答えがはっきりしないから、文句も言ってきやすいからさ。で、評価することに何の意味があるのってね、俺は本当に思うけど。道徳はさ、だ現代さ、結構軽視されてきたけど、本来一番日本人らしくあるのはさ、道徳なんじゃないのって俺はでも思う。外人とかがさ、日本人を評価するのってさ、やっぱ礼儀とかマナーじゃん。だから本当に道徳心を失ったら本当日本って結構終わりだって俺は感じてるんだよね。うん。だ自分は、まあ俺はね、だからね、家庭で教えるものだと思ってる。本来でもそういう風にも言われてるし、周りからも。道徳ってさ、家庭で親からちゃんと学ぶと、やっぱ形式的なもんじゃなくて、ちゃんと学ぶことができるって言われてるからさ。うん。それを俺は言いたかった。ということで、今週のスポットライトは現代の道徳教育でした。当たり前のようにあるものってやっぱ失った時に気づくものなんだよね。聞いてください、平井堅で楽園。
ウォーターテイメント。
つながるお便りのコーナー。今月からのテーマは私の教訓です。ね、生きていく上でさ、学んだこととかあるでしょ。そういう教訓とかさ、これから生きていく上でさ、これを教訓にして生きていこうっていうのがみんなにもあると思うけど、まあね、それを募集したからね、どんどん読んでいこうと思います。ラジオネーム生活さん、欲しがらないことです。欲しがらなければ手に入れなかった時の負の気持ちは出ないからです。夢なんてほとんど叶わない。だから夢なんて見ないことです。うん、現実的だねこれは。まあ、確かにそうだよね。要はね、欲したことによってね、それがすっごい欲しくなるじゃん。それを失った時の気持ちってやっぱすごいからね。まあ、悲観的な意見かもしれないけど、これってすごい的を得てるよね、これって。でも、うん、まあ俺は別に否定的には考えないけど、まあでもそういう、まあ、しかもね、ラジオネームも生活さんだからね、うん、かなりなんかちょっとにじみ出てるよ、うん、まあそういう意見にはね、こんな教訓もあるよ、うん。ラジオネームうさぎさん、可能性はほとんどないかもしれない、だけれどやらなければ可能性はゼロだが教訓です。これを知ってから何にでもとりあえずやると決めました。とありますね。うん。まあ、これはね、本当、これも本当にそうだよね。もうやらないとさ、やっぱ可能性ってゼロじゃん。やるからほんの少しでも可能性ができるじゃん。俺どっちかって言ったらね、もう俺やってみた方がね、いいと思う。うん、まあ、このラジオネーム生活さんもさ、何があったかわからないけれどさ、まあ、とりあえず、まあ、欲しない欲しるは、まあ、いいとしてさ、やってみたらどうかな。うん、やってみたらさ、まあ、ちょっと欲したことが、あの時欲してよかったなーって思うかもしれないからさ、教訓としてはさ、それでいいかもしれない。うん、ちなみにね、まあ、俺の教訓もね、このうさぎさんと似てるんだよね。どんなにね、可能性がね、なさそうでも、俺は絶対にとりあえずやろう。頑張って 100% やろうっていうのが俺の教訓でやってる。そうするとね、不思議とね、結構可能性ってね、ゼロに近いものだと思ってたものがゼロじゃないんだよね。割と 50% は俺あるんだよ、うん、成功率が。だからほんとみんなって最初からさ、ゼロだなって思ってるだけなのかもしれないんだよ。 実際にやってみたら本当は60、70とかあるものでもさ、最初から自分でゼロだなって思ってるから、ちょっと悲観的になってるだけなのかもしれないんだよ。だから俺は本当にゼロに近いと思っても、絶対にとりあえずやるって決めてる俺は。うん。だからもう、まあ、皆さんもとりあえずやるってことはさ、ちょっと、これからもね、教訓としてさ、ちょっと取り入れて、いってほしいかなって思いますね。まあ、ということでね、たくさんのお便りありがとう。こんなお便りをラジオとラジコでは大募集してるからね。応募方法は、番組の最後で伝えるね。それでは今週は、今の自分から劇的に変われ、オフスプリングでウォンチューバー。
ウォーターテイメント。
そろそろ番組が終わろうとしているけど、番組 MC に対するお便りやメッセージ、リクエストなどの送り先を案内しよう。応募方法はラジオとラジコ。番組メールアドレス radio 数字の8 radico @gmail.com ラジオ数字の8ラジコ @gmail.com ここに氏名、年齢、住所を書いて毎月のテーマに沿って応募してね。で、今月のテーマは私の教訓です。どしどし応募待ってるからな。詳しくは、ラジオとラジコで検索し番組公式サイトを見てね。こちらからも応募できるし、過去の放送も聞けるんだ。また iTunes ストアでも聞けるよ。あと Facebook の公式ページもあるからよろしく。ね、今日はねどうだったかな。うん、まあ、今日はねちょっとね真面目にねいろいろね語ったんだけれども、まあ、俺がね言いたいことはね、そう、まあなんだっけさっきのラジオのさ、ラジオの今日のテーマもさ、まあ教訓でさ言ったけど、まああれもさ、結構道徳に沿った意見をさ、ちょっと読んだんだけど、うん、まあ人それぞれ考えはさ違うかもしれないけどさ、やっぱ道徳心ってさみんな一緒だからさ、それはやっぱ学ぶべきだと思うんだよね。生活からでもさ、社会からでもさ、まあ自分の意見を貫き通してでもいいからさ、うん、それの中でもやっぱりマナーとか礼儀はさちゃんとやろう、うん、生き方は俺は何も言わないよ。道徳心だけはちゃんとみんな持ってくれと思う。俺はちゃんと学んでいこう。それで、うん、ということでね、ラジオとラジコは、毎週土曜の21時からのレギュラー放送で、また再放送が深夜25時からもあるから、聞き逃したりもう一回聞きたかったら、ぜひとも再放送を聞いてくれよな。まあ、本当にね再放送ね、もう俺頑張ってるから再放送でさ、聞いてよ再放送ね。で、さて来週は、1月の10日土曜日、担当はこの方。
第2週を担当しておりますさすらいのアクター池田聡と
ネイティブな大阪弁でお届けしますタレントの井村あさみです。
第2週目も聞いてくださいね。
はい、第2週の担当の俳優の池田聡さんとタレントの井村あさみさんでお届けするからお楽しみに。それではお相手は自分、第1週担当のリオでお送りしました。2015年もね、今年も本当よろしく。うん、じゃあ来週も聞いてくれな。待ってるからな。またな。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。